Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース。3月15日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。
そしてすきちゃんはただいま運転中ということでね、会社は終わってるんですけどもね、ちょっと買い物をするために、少し離れたドラッグストアへちょっと寄って出ますんでね、オープニングだけ私一人で撮っておいて、本編からすきちゃんと二人で収録を予定しておりますが、はい、今日は寒かったですね。全国的に多分寒かったんじゃないかなと思いますけど、高知の方もみぞれが降ったり、出雲もみぞれも降ってたな。まあ積もるようなことはなかったですけどもね、なんか一気に冬に逆戻りという感じのね天気でしたけども、今日ですね、高知県の香南市、ソメイヨシノが咲いたというね、ウェザーニュースさんの方の記事が上がってますね。ただこれソメイヨシノではあるんですが、気象台の標準木ではないので、開花宣言というわけではないですけどもね、東京、予報としては東京か福岡か鹿児島か、まあ高知も早いんじゃないかなという予報が出てましたけどもね、開花予想。それに先に、咲いちゃったよということみたいですね。まあ、私の前でもまだ桜はね咲いてないですけどもね、まあこれだんだん寒さ和らいで暖かくなるとポチポチとね咲き出すんではないかなと思いますが、ですね、宮崎県の、新萌岳、ここがですね、火山性微動がなんか増えてるということだそうですよ。3月11日は一度もなかった火山性の地震ですね、火山性微動ですけども、12日1回、これが13日に32回で、今日15日も収録までのところで17回の火山性微動が観測されているということはそうですね、はい、もしかしたら火山活動が活発になっているかもしれませんけどね。新萌岳、2011年に、噴火してるんですよね。でその後2013年に一度、警戒レベルが2まで、その後2013年に警戒レベルが2に引き下げられてるんですよね。だから今も噴火警戒レベルは2のままなんですけども、もしかしたらこれが上がる可能性がもしかしたらあるかもしれないと、まあ、今後の火山性微動の回数によってだと思いますけどもね。 ということで、宮崎の方ちょっと注意が必要かなっていう感じがしますね。はい、それでは本編の方へ行ってすきちゃんと一緒に収録をしたいと思います。それでは本編行きたいと思います。それでは本編の方行きたいと思いますが、その前にスキちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
しっかり買い込みましたか？
しっかり買い込むより今日ぐったりしとるけ
なんぞかんぞが、
うん、
重なってはい、それでは本編の方行っていきたいと思いますが、まず最初は車ネタから行きたいと思います。
はい、
iPod Love さんの方にあった記事です。マツダがアップルカープレイとアンドロイドオートをサポート、マツコネいらずにという記事が上がってました。マツダがやっとカープレイ対応しますよという、まだ正式発表ではないんですけどね、発表をしたそうですよ。
え、この軽トラに？
いやいや、これはあの写真は確かに軽トラの。
なんで軽トラなん？
うんうんうん、
笑いを取るためか
多分そうじゃないかな、自動車メーカーのマツダが Apple CarPlay と Android Auto をサポートすると発表したようです。公式発表はまだですが、海外の車関係のサイトが伝えていますということはそうですよ。で、今マツダはあの独自のカーナビを載せてるんですよね。マツダコネクトという。
あ、これがマツコネか。
そう、
マツコってあのマツコかと思ったらね
違う違う、マツダコネクトの略でマツコね。ただ、これあまり評判が良くないらしいですね。よく私も使ったことはないですけどねで、今後 Apple CarPlay や Android Auto がサポートされるということで、まあ、マツコネはなくなるんじゃないかということだそうですね。で、その今ついてるマツダコネクト、こちらハードウェアを追加することでアップルのカープレイに対応できるという情報も出てるらしいんでね、
うん、
まあ、もしハードウェアを追加することで対応できるってことになると、今出てるマツダコネクトがそのままアップルカープレイ対応という形になるんじゃないかということはそうですね。でもしそれが現実であれば、国内自動車メーカーとしてはスズキに次ぐ対応車種の多さとなりますということはそうですよ。
あれ、
ん？
ラパンはカープレイに対応してんだ。
ラパン、ラパン、
スズキのとこにある。
あ、ありますね。
あら、ラパンにすればよかったよね今頃
今日本国内メーカーで、カープレイサポートしている車種としてはホンダが、5車種、スズキが一番多くて2、4、6、8、11車種、それからスバルが1車種、三菱が6車種、日産が1車種ということでですね。
ホンダは K がないな。あんだけ N ワゴン人気、N ボックスとか人気なのにね。
そうだね、
うん、
うん、
ラパン、
ラパンは対応してるそうですよ。
トヨタがないね。
トヨタはないです。トヨタは今のところ独自でやってますからね、完全に。
うーん、
さあマツダ対応、やっと対応という感じですね。
車買えんといけんじゃん。 カープレー対応
に。カープレーするために。はい、そしてもう一つ車ネタいきたいと思いますが、こちら携帯ウォッチにあった記事です。 KDDI au トムス LC500 のカラーリングを公開ということですね。KDDI は国内最大の GT レース、スーパー GT において昨年に続きトムスチームの36号車のスポンサーとなりますが、今シーズンを戦う車両 au トムスLC500 のカラーリングが公開されましたということで、スポーツカーですね、レーシングカー、トムスなんで、これベースはトヨタ車だと思いますけどね。車のデザインが公開されましたよということだそうですね。
au カラーだね。
うん、まあ、au が冠スポンサーみたいですからね。これ見ると au 以外には、うーん、リアウィングにはバンテリン、
バンテリンスースーするじゃん。
カタカナでバンテリンって書いてあるよ。屋根の上にはレクサスって書いてあるね。まあこれ レクサスってことだね、車はベースは。あと目立ったとこではタイヤはブリヂストンか。富士坪、富士坪ってな、どこの会社だろうな。
富士坪？
うん、あのテール側、後ろ側の一番下にブリヂストンがあって、その上に赤字で富士坪って書いてあるじゃない。
どこを見たらそんなにはっきり見えるの？
あ、その車の写真をタップしてやるとページが変わって拡大できますよ。
いや、
ピンチアウトで。
変わった。あ、本当だ。
富士坪、どんな会社だろう。ちょっと気になるな。最初富士通かと思ったけど、富士坪って書いてある。
なんか聞いたことあるけどな。
富士坪？
うん。
あと松木雄もこれスポンサーがついてますね、どうも。ボンネットのとこに左右に松本清が入ってますね。
あ、自動車マフラーだって。
あ、マフラーのメーカーか。
あの貝殻と一緒に出てきたよ。
おお、なるほど。昔見に行ったことあるけどな、スーパー GT。 あと山口におるときに、あれはミネサーキットだったかな、見に行ったことがありますよ。
うーん、
はい、それでは次のニュースですが、こちら鉄道ネタですね。トラベルウォッチにあった記事です。東京メトロ全車両の乗降ドア上部にセキュリティカメラ設置へという記事が上がってました。東京メトロは3月14日、東京メトロ全車両へのセキュリティカメラ設置を推進することを発表しました。2018年度以降順次導入していきますということで、乗り降りする扉の上のとこに、監視カメラを設置するそうですよ。まあ結構あのいたずらとかがあるらしいですよね。吊り革が盗難したり、
はあ、
座席シートへいたずらされたりと。
へえ、そうなんだ。
あと迷惑行為とか、まあ痴漢も含まれるんでしょうね。
もうできんね、みたい。
僕はしないよ。昨日だったっけ、どこで、東京どこで。
逃げてる逃げてる。
なんか逃げた人がおったよな。
うん、池袋。
うん。ああいうのもちゃんとカメラで捉えられとって、僕はしてませんって言ってもカメラに映ってしまうかもね。逆に冤罪がなくなるかもしれないけどね。まあ、一斉に用意どんではなくて、車両の入れ替えに合わせてどうも、順次取り付けていくような感じみたいですけどね。
うーん、
はい、それでは次のニュースですが、こちらは飛行機ネタですね。トラベルウォッチにあった記事です。 スカイマーク福岡ソフトバンクホークスを応援する特別デザイン機タカガールジェット就航ということだそうですよ。
何タカガールって？
あの広島カープを応援する女の子のことをカープ女子っていうじゃない。
うん。
ホークスを応援する女の子のことをタカガールっていうらしいですよ。
なんでタカなの？
あ、ソフトバンクホークスタカだから。
あ、ホークスってタカ？
そうそうそうそうそう。スカイマークは3月15日オフィシャルスポンサー契約を締結したプロ野球チーム福岡ソフトバンクホークスを応援する女子タカガールをデザインした特別デザイン機タカガールジェットを5月中旬に就航しますということだそうですね。このタカガールジェットスカイマークが保有するボーイング 737-800 型機のうちの1機に施し5月中旬からプロ野球シーズン終了までをめどに運行しますということはそうですね。もうこの記事見て初めてそのタカガールという言葉を僕も知ったんですけどね。
かわいいね。
うん。で、キャビンアテンダントさん、
うん、
この記事にありますけどもピンク色のそのタカガールが着るユニフォームっていうのかなを着るそうですよ。ピンク色の、スカイマーク仕様の、タカガールユニフォームを CA さんが着用しますということだそうです。
売ればいいのね。
あ、もしかしたら売るかもよ。
社内販売でな。
社内機内販売で、ね、機内販売でね。
タカガールか。
で一応今のところ予定では、福岡空港で、このタカガールジェット就航を記念してオリジナルデザインのクリアファイルを数量限定で、まあ、無料で配ったり機内ではモデルプレーンやオリジナルタオルの販売を予定していますと。このユニフォームの販売はどうも書いてないみたいですね。
かわいいのにな。
紛らわしいから売らないんじゃない。
まあこれスカイマークって書いてある
。はい、そしてもう一つ飛行機ネタですけどもこちらもトラベルウォッチの記事です。 JAL CA からプレゼントされる都道府県千社札シールの47都道府県コンプリート千社札シールという記事が上がってました。日本航空では2016年7月19日から国内線に乗務する全ての JAL J エアのキャビンアテンダントが自身にゆかりがあり最も親しみを感じる都道府県の形をデザインした、ゆかり都道府県バッジっていうのを着用してて希望の搭乗客にその都道府県の千社札シールをプレゼントしてるらしいんですよ。
この間そつけとったんかな。
あーこの間気がつかんだったな。
うん気がつかんだったな。
あーと待てよ、あれは日本エアコミューターが運行してたから別なのかな、もしかしたら。い
やだって機内アナウンスで言うとったよ、 JAL エアのなんとかだって。
J エアって言っただっけ。
あ、 J エアだ、うん、
あ
言うとったよ。
か、うん、じゃあつけてたのかもしれないな。この記事を載る前に見てたらそう思って見たかもしれないけどな、うん、で今回その取り組みをより楽しんでもらえるよう47都道府県の千社札シールを集めた同乗客に対し感謝の気持ちを込めてコンプリート千社札シールをプレゼントしますということだそうです。
全部集めなきゃいけんってこと？
47都道府県全部集めた人に
そんなこと
コンプリートの証として日本航空って書かれた千社札をプレゼントするそうですよ。
出張が多い人がいいよね。
まあね。で申し込みは専用ウェブサイトから行いますと。申し込み受付期間は3月20日から 7月10日の23時59分で、5月末より順次発送しますということで、期間が短いよ。
本当ね。
7月10日までですよ。だからこれあれだよな、この間のその大阪から出雲へ乗った飛行機はキャビンアテンダントさん1人しか乗ってなかったけど、もっと大きい飛行機ならもっと人数乗ってるじゃない、
うん、
だからその人らから1枚ずつもらえば、もしかしたらいっぺんに5枚とか6枚集まるかもしれないよ。
でもその人たちが同じの持ってる可能性もあるでしょ。
あ、基本的にはその出身都道府県のものを配ってるみたいですからね。
だけ東京の人ばっかりだったらどうする。
ああ、その可能性はなくはないけどな。
でしょ。
うん、
そう、いや相当大変だにゃ。
大変だにゃ
集めるの
大変だにゃすまあ、
そこに飛行機乗らんじゃん、にゃにゃ
にゃにゃそうだね、
疲れてるんだね。
はい、それでは次のニュースですが、ディズニーランドネタですね、トラベルウォッチにあった記事です。ディズニーリゾートライン卵だらけのディズニーイースター、4月4日から6月14日開催ということで、感謝祭ですよ。あ、感謝祭じゃないか、イースターは
卵、
感謝祭は11月か、
謝肉祭じゃない、
感
謝祭でやろ、
感謝祭でいいのかな、
イースター
11月はなんだっけ、
ニーナメ祭
ちゃうよ、ディズニーリゾートラインでは東京ディズニーランドと東京ディズニーシーで4月4日から6月14日まで開催されるスペシャルイベント、ディズニーイースターに合わせて駅構内のデコレーションを行いますと。
復活祭、イースターは、
イースターは復活祭か、だから11月が感謝祭だね。そうだね、リゾートゲートウェイステーションではリゾートライナーエッグと写真が撮れるフォトロケーションを設置、各駅のホームドアには駅ごとに異なるキャラクターエッグのラッピングが施されますと。またディズニーイースターがデザインされたフリー切符も4月3日から6月14日まで全駅の自動販売機で発売しますということよね、モノレールのフリー切符もイースターのデザインに変わりますよということだそうですよ。
いいな、かわいい系。
うん、それとあと4つある駅を巡るリゾートライナーエッグを見つける体験プログラム、エッグハントプログラム、リゾートライナーエッグを探せっていうのも開催して、4つの駅でそれぞれ見つけると、オリジナルシールをプレゼントしますと。多分この写真の卵型のシールかな。
かわいい。
あ、これを待てよ、エッグハントプログラムって表紙と書いてあるから、これになんかスタンプかなんか押していくって話なのかな。それとですね、利用開始日の異なる使用済みのフリー切符を3枚集めた来場者を対象に、東京ディズニーランドステーションの外壁に設置されているミッキーマウスの時計をモチーフにしたオリジナルピンをプレゼントするというキャンペーンもするそうですよ。だからディズニーランドに近くてしょっちゅう行く方、
いっちゃんとか、
うん、あのリゾートラインのフリー切符捨てずに取っとくと、ピンバッジ、非売品のオリジナルピンバッジがもらえるということですね。
でそのピンバッジをねもらった人はみっちゃんに見せたら、うん、みっちゃんが5000円ぐらいで買ってくれるよ
5000円は高いな、3000円ぐらいならでこのピンバッジですけども、対象のフリー切符は利用開始日が4月1日から来年の3月31日までの全てのフリー切符で、 東京ディズニーリゾートバケーションパッケージ用フリー切符、指定ホテルで取り扱われるフリー切符も対象となりますと。で、ピンバッジの受け取りはディズニーリゾートライン全ての駅で受け取りが可能ですと。プレゼント期間は4月15日から来年の3月31日までということで、まあ、こっちは期間が長いんでね、
うん、
1年かけて3回行けばゲットできるということみたいですよ。
いいない
いないいないいなーですね、うん、はい。それではもう一つディズニーネタですが、これは日本のディズニーじゃないですね、ギズモードジャパンにあった記事です。スターウォーズランドにてほぼ実物大の AT-AT が2機建設中はてなという記事が上がってました。
AT-AT
BPAT じゃないですよあのスターウォーズの映画の中で4本足で歩くでっかいロボット、スキちゃん見たことない？
ない。
あの牛みたいな馬みたいな格好した、格好したっていうか四角いボディに4本足が生えてて、それがこう動くんですよ。
うん、知らない。
この記事の中には写真がないけど、この記事の中にね、これはどう見ても ATAT でしょうっていうリンクがあるんですけど、気がつ、わかるかな、
うん、あったあった、うん、
これタップしてやると多分写真が出てくると思うんです。別の記事のリンクに飛んでいって、
はあ、あったあった。
これ見たことない？
ない。
あの顔の部分になんかマシンガンじゃないけど鉄砲がついててバンバンバンバンって撃つやつ、うん、
これ
見た。これをどうも実物大のものを2機建設中らしいですよ。ただこれ日本の話じゃないんですけどね、これはアメリカのディズニーランドに現在作ってるスターウォーズランド、そこの中にどうも作ってるらしいですよ。
うーん、スターウォーズランドとかできるんだね。
どうもそうみたいですね。
スターウォーズってディズニーだったっけ？
ルーカスフィルムはディズニーに買収されましたからね。
なんか雰囲気的には USJ っぽいけどな。
ああ、うん、まあ、あのルーカスフィルムはディズニー傘下なんで、それでまあディズニーランドってことになりますけどね。
うーん、
まだ東京ディズニーランドの方が近いから現実味があるな
それですらなかなか行かれんという。
そうだねはい、それではここから IT ネタいきたいと思います。まずギズモードジャパンにあった記事です。アメリカアップル公式ホームページにてホームキット対応製品を一挙網羅という記事が上がってました。2014年の WWDC にて発表されたアップルのホームキット、家電をスマートフォンで賢くコントロールするこのプラットフォームですが、アメリカアップルの公式ホームページでは対応製品をアイコン一覧から参照することが可能になりましたと。そして日本のアップルのホームページにも、対応製品の一覧が参照できるようになってますということで、こちらを見ると、監視カメラ、それから、フィリップスのフューが結構ありますね。あの、色が変えられる電球。あと、なんだろう、これは。マルチダイナミックヒーター、オイルヒーターみたいなのもあるね。こんなのも iPhone で制御できるみたいですよ。
へ
ー、あとこれはモニターワイヤレス、
モニターワイヤレス、これなんだろうな、なんか明かりがつくようなものかな。まあ、ここに出てる商品は多分日本で購入できるものだと思いますけどね。お値段日本円で出てますんで、まあ、とりあえずすぐ手がつけられそうなのはまあフィリップスのフューかな。電球キュッキュッキュッキュッキュッとまあ取り替えてやれば使えますからね。
うーん、
ただスキちゃんとこの家にはこの手の電球ってないよね。
ないです。
蛍光灯だけだよね。風呂場も蛍光灯だよね。
蛍光灯じゃない、裸電球でしょ。
あ、裸電球だっけ、お風呂場は。
あの電裸電球、あの丸い電球にケースがかぶってる。
あ、じゃあつけようと思えばつけられるのか、この。
あ、つけられるかもね。
うん、そこぐらいだよな。
うん
う
ん、
まあ、ホームキットも発表されてからほとんどなんか使えるようなものが出てこないもんな。
近代的なうち、
うん、WWDC ではあの車の車庫のシャッター、
うん、
あれらをなんか制御するようなデモのビデオとか流れてたけど、あんなもん出てんのかな、製品として。
とアメリカ、
アメリカに出てるのかな、よくわかんないけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。来週発表されるのは iPad Pro 10.5 インチではなく iPad Pro 2 9.7 インチという記事が上がってました。元記事はマックルーマンさんの記事ですけども、匿名のサプライチェーンアナリストの情報として、アップルは3月20日から24日の間に新しい製品を発表する可能性があると伝え、デジタイムスはアップルが iPad Pro 10.5 インチモデルの生産を3月から開始したと伝えていますと。ただし日本のアナリストや一部では、アナリストの一部では中国のサプライヤーの情報やメディアイベントの予定がないことなどから、来週中に発表されるのは iPad Pro 2 9.7 インチではないかと予想していますということだそうですね。3月中に発表とか4月中に発表とかっていろんな情報が出てるじゃないですか今のところ、
うん、
どうもこれは別々に出すんじゃないかって話みたいですね、この記事でいくと、
うん、
2度に分けて、2度に分けてやるんだったら2回も発表会は多分しないだろうからね、
うん、
とりあえず3月の、この iPad Pro 2の方はしれっと出すつもりなのかもしれないですね。
それだけのために発表会してんだろうっけな。
多分ね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。タグホイヤー新型スマートウォッチコネクテッド
モジュラー
14.5を正式に発表、専用アプリは iOS に間もなく対応へという記事が上がってました、タグホイヤーのスマートウォッチというのが出るというか発表されましたということだそうですよ。なんかもうタグホイヤーって聞くだけで高そうだよな。
おしゃれだな。
うん、でこれいろんなねパターン組み合わせができるらしいんですよ。特徴としてはケースやバンド、ラグなどを好きに組み合わせることが可能で、ケースの素材にはセラミックやアルミ、ステンレスなどが用意されており、購入可能なバージョンは56種類となり、価格は1650ドルから7000ドルとなっています。最低で日本円で17万5000円。
笑ってもいいですか。
いいよ、最高額が72万5000円だそうですよ。
でもエディションよりは安いな。
ああ、まあ確かにね。まあタグホイヤーそのものが高いじゃん、もともとが。
まあ おしゃれだけどな。
で主な、仕様としてはケースサイズは 45mm、 ディスプレイは 1.39 インチの円型のディスプレイ、 CPU はインテルアトムの Z34XX、 ラムが 512MB、 ストレージが 4GB、 OS は Android Wear 2.0、 バッテリーが 410mAh、 無線は Wi-Fi と Bluetooth、4.2 が搭載されていると、それ以外の機能としては GPS、NFC、そして 50m 防水ということだそうですよ。
おしゃれだけどな。
うん。
Android ですね。
あ、ただ iOS も対応するそうですよ。
そうですか。
うん。
Apple Watch よりかっこいいね。
まあ格好は確かにこっちの方が上だよな。うん、
買える人はいいよこれ。
いいよ。
いいよ。
誰か買って。
あなたアプローチ持っとるじゃん。いいなこれ。
やっぱり時計は丸くないといかんよな。
丸いのがいいな私も。
うん。
素敵だね。
はい、それでは次のニュースですけども、こちら PC ウォッチにあった記事です。 Android 版 Gmail お金も添付可能にという記事が上がってました。ん？ Gmail に添付するって言ったら、まあ写真とか画像とか、あと Word、Excel のファイルをまあ普通添付するんだと思いますけども、お金が添付できるそうですよ。
どういうこと？
Google は14日 Android 版 Gmail アプリへの送金機能の追加を発表しました。これは Google ウォレットを通じて手数料無料で送金などができるもので、ウェブ版の Gmail では米国ですでに実施されていた機能です。現時点では米国内でのみ利用可能ということで、まだ日本では使えないんですけどね。
え、相手がどうやって受け取るの？
相手もだから Google ウォレットと登録しとかないとダメだね。
どっちも？
両方が。だから Google ウォレット経由でお金のやり取りができるけども、まあそれの、まあ、送金とか受け取りのデータを Gmail の添付ファイルとして送ることができるってことみたいですよ。まあ、日本ではまだ使えそうな感じではないですけど、まあ、そのうち来るんではないかなとは思いますけどね。とりあえずアメリカからスタートということはそうです。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはテッククランチさんの方にあった記事です。 Facebook でアメリカのサッカーリーグが視聴可能にという記事が上がってました。Facebook 上でメジャーリーグサッカーの試合、少なくとも22試合がライブ配信されるようになりますということはそうですね。アメリカのサッカーリーグ、メジャーリーグサッカーってやつを Facebook 上で見れるということらしいんですけども、あの Apple TV に Facebook の動画が再生できるアプリがリリースされましたよっていうニュースを先月だったっけ紹介したけど、スキちゃん覚えてます？
私いなかったと思います。
え、スキちゃんいなかったっけ？
うん、その話知らないもん。
いや確かいたと思うけどな。 Facebook の動画が見れるって何の動画見るのっていう話をしたような記憶があるんだけど。
あ、サッカーっていうのは知らんけど。
あ、サッカーはその時何もなかったですよ。
あ、じゃあ聞いたかも。
あの Apple TV のアプリとして、その Facebook の動画が見れるアプリがリリースされるっていう記事と、リリースされたよっていう記事紹介しましたけども、これでなんとなくそのアプリの意味が見えてきましたよね。
うん、
Facebook が、ストリーミング配信をすると、まあ、それを Apple TV で見れるってことなんでしょうね、これ。
なるほど。
うん、 だから個人が配信する動画じゃなくて、まあ、公式みたいなもの、こういうのを見るためにその Apple TV とかで見れるように Facebook アプリ、Facebook ビデオアプリがリリースされたっていうことで、まあ、これでやっとなんとなく納得ができたかなって感じがしますね。
うん、
まあ、この先サッカー以外のものももしかしたら流していくのかもしれませんけどね。
サッカーって言ったらアメリカっていうイメージがないんだけどね。
確かにね、あんまし有名じゃないよな。
どっちかっていうと
アメリカは野球とかアメフトだよな。はい、それでは次のニュースは昨日のティナーさんの方にあった記事です。アマゾン3月31日から3日間限定で春のタイムセール祭りを開催へということだそうです。本日アマゾンが3月31日から4月2日までの3日間限定で春のタイムセール祭りを開催することを発表しましたということで、
これこれ私がちょっと前に言いかけて言わんかったやつ。
そう、私は好きちゃんからちょっと聞いてたんですけども、やっとアマゾンさんが正式に、うん、発表したんで言えますよ。ただスキちゃんから聞いた時にはあのスーパーフライデー、あスーパーフライデーじゃないや、プレミアムフライデー、
これが3月31日がそうなんよ、
うん、に合わせた、セールをやるっていう話をスキちゃんからちらっと聞いてたんですけども、ただここにはそのスペシャルフライデー、スペシャルフライデーじゃない、何フライデーだったっけ、
プライム、スーパーフライデー、
スーパーフライデーはソフトバンクがファミチキくれるってやつや、
あのでも私はこの
プレミアムフライデーか
タイムセール祭りだっていうのを知ってましたよ。
うん、この春のタイムセール祭りは3月31日金曜日午前0時からスタートします。3日間にわたり新生活新入学の時期に向けたよりすぐりの商品をお買い得価格で購入できるタイムセールイベントで、5分ごとに様々な商品が特別価格で販売されますと、セール対象予定商品には LG の 4K テレビやシャープ、日立、パナソニックの人気家電など、新生活に揃えたいアイテムが充実しており、 Amazon プライム会員だけが参加できる特選タイムセールでは 40% オフ以上の商品を含むカスタマーレビューの評価が星4つ以上の商品などの売れ筋商品が多数提供される予定ですと。なお、すでに公式ホームページはオープンしており、一部セール内容なども掲載されていますということだそうですよ。
うん、あのスーパーフライデーだったっけ、プレミアムフライデーだったっけ、
スーパーフライデーはソフトバンクがファミチキくれるやつじゃないか、
じゃプレミアムフライデー、
ちょっと待って、あソフトバンクがやるのはスーパーフライデーだからプレミアムフライデーだな、うん、ややこしいな。今ホームページへ行くと、パソコンそれからテレビ、それから食品、飲料、日用品、パンパースとか、天然水、お水、あとはこれ水筒とか、あの取っ手が取れる鍋はあれ なんて言うんだっけ、ティファール、ティファールじゃないよ、なんかそんな名前の鍋があるよな、
うん、あるよ、
あんなのとか、それからゲーム、あとブランド財布や腕時計、あと子供向けのおもちゃ、あとカーリース、新車カーリース、
まさに私がやっとるやつや、
ああノート e パワーデイズが 10% オフ、あと 100% ぴったりでポイント1000円分プレゼントって、これ何なのことだろうな、
うん、
うん、いや予告のところにね 100% ぴったりでポイント1000円分プレゼントって一体どういう意味、何が 100% ぴったりなんだろう、
よく、
パントリーボックス使用率が 100% ぴったりになるように対象商品のみを購入すると Amazon ポイント1000円分をプレゼントします
と。何パントリーボックスって。
あのね、なんか専用ボックスがあるんですよ。あの日用品とかを購入するときに使う段ボールみたいなんだけどね。
うーん、
だからそこに詰めて送るとその送料がお安くなるってやつだったかな確か。アマゾンパントリーってやつがあるんですよね。だからその段ボールをぴったりいっぱいにできたら1000円分くれるということみたいですね。
うーん、
はい、ということでお買い物を考えている方はぜひ3月31日から4月2日まで狙ってみてはいかがでしょうか。はい、それでは最後のニュースですけども、こちら C ネットジャパンにあった記事です。スマホで買えるイノベーション自販機が東京駅に登場、現金購入は不可ということですよ。お金が使えない自動販売機が東京駅に設置されました。JR 東日本ウォータービジネスは3月14日、駅中自販機アキュアの新ラインナップイノベーション自販機の第1号機体を東京駅丸の内地下1階コンコースのビュースクエアに設置すると発表しましたということで、この自販機スマートフォンアプリを使って、アプリからの商品の事前購入ができるほか、 SNS を利用した購入ドリンクのプレゼントといった機能が利用可能ですと。スイカなどの電子マネーでも購入可能ですが、コイン投入口がないため現金での購入はできませんという自動販売機だそうですよ。これあの自動販売機の写真が写ってて、まあこんな飲み物が買えますよっていうのが写真に写ってるじゃない。
うん、
これディスプレイなんですよ。商品が基本的には映ってないらしいんですよ、ここには。で、専用のアプリをかざすことで、この商品がピョーンと出てくるというような自販機で、今朝の、ZIP だったか、目覚ましだったか、どっちかでこれ紹介してましたよ。
へぇ、そうなんだ。
うん。お金が使えない自動販売機ってね。はい、ということで、まあ、東京にお住まいの方ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。以上空海 IT ニュース3月15日でした。それではエンディングに行きます。
はーい、猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜としろぶさんが最後のコメントは思い当たるところもあり耳が痛いです。那覇空港から。 え、何最後のコメントって。
最後のコメント、
中高年の話。
いや、 URL がついてるけどヤフーニュース、このままではアマゾンとセブンイレブンとヤマトが全滅する。商品はあっても運ぶ人がいない。これだいぶ前の話じゃない？
これのこと？
あのヤマトが値上げするっていうのをだいぶ前になんか話したけど、それのことかな。
あ、だからうちらのあれの話じゃないんだね。
うん、わかんないありがとうございます。
ありがとうございます。そして1451回が上がって、おばかさんが配信どうもお疲れ様です。通勤のともにいただきます。ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからお散歩さんがおはようございます。お天気は微妙だけど、さほど寒くはないかなってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
こっちは今朝あられが降りましたよ。
うん、寒かったですね。
寒かったです。はい。それから、いっちゃんが WBC。次から次へと人の波が波の合間にパチリ。ん？何食べようかな？東京ドーム。今日はでも試合ないですよね。
日本戦はないかもしれないけど、他の試合があるのかな？もしかしたら。
そうなのかな？で、エネルギーチャージ、チャーシュー麺とで水餃子。
おー。
野球を見に行ったの？それともご飯食べに行ったの？
ご飯食べかな。
へぇー。水餃子。美味しそう。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。それから、レッドファイブさんが、不二家のルックが、ラブ・ライクに、ってことで。名前が変わった？
あ、ほんとだ。パッケージに。
本当だ。
ラブとライク。
へえ、ちょっと気づかんかったな。
こっちの方にもあるんだろうな、多分。
探してみなきゃ。
そう思って見てなかったな。
私、チョコレート売り場にいて何探すかってラミーレーズンなんですよ。ラミーレーズンが見当たらんでね、ちょっと。
うん。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。これはバレンタイン仕様だったんかな、もしかして。
なんかそんな感じもするな、
うん、
今だけお買い得。
もう終わったっけじゃない、バレンタイン。
そういうことかもしれないね、
うん、88円ですよう
んは、以上ですね。
お、今日はちょっと少なめ
ですね。少なめでしたね。はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
昨日の配信でユニバーサルのお土産プレゼントのお話をしましたけども、土曜日に公開ツイキャスで抽選会をするというお話を昨日の時点ではしてたんですが、
事件が起きましたあのうち、私住んでるところって、まあ、普通のアパートとかだったらもちろん自分のところの部屋の窓を開けてベランダがあったらベランダに人が通るわけないのが普通なんですけど、うちの住んでるとこちょっと変わってて、あのベランダを誰でも行き来できるような作りなんですよね、
うん、
で、でもまあすりガラスだけ外が見えないようになってるんですけど、朝会社に行く前に用意しようかなと思っとったら、突然なんか人影がチラチラ窓の外に映り始めたと思ったら、なんかもうおっちゃんたちが、ええ、なんでだとかってなんか言いながら、行き来しだして、何これと思って、びっくりして、大家さんにちょっと事情を聞いたら、その、うん、なんかその、表面、うちの壁の向こう側が、まあ、あまり細かいこと言ったらあれなんですけど、なんか工事するとかっていう話で、
うん、
で、これが一週間ぐらい続くっていう話、ドッタンバッタン、やってんですよ。で、土曜日も多分休まずにやるっていう話で、多分ツイキャスしたらドッタンバッタンが、
ドッタンバッタンになりそうだな。
そう、私たちも落ち着かない感じになりそうなので、ちょっと無理じゃないっていう話をしたんですよね、今日。
そうそうそう。なので、応募自体は金曜日いっぱいは買えないんですけども、土曜日に、ツイキャスで公開抽選会をすると言ったのはちょっと延期、
うん、
かな。 1週間伸ばすかもしれません。
カップ麺だけ腐らないよ。
まあね。あのこっちで抽選してこの人当選ですよって言ってしまってもいいんだけど、それではちょっと面白みがないんで、公開抽選会は1週間ちょっと伸ばす予定で今います。なので締め切りは今週いっぱいで締め切りますが、応募はね、
発表は
1週間伸びる予定になりますんで、よろしくお願いいたしやす。
その代わりなんかカップ麺じゃないかもしれんけど、何かプレゼント増やします、お詫びに。
おあの USJ のお土産オンラインで売っとるんよな。
あ、それ言うちゃいけんわね。お土産じゃなくて、それいらんこと言わんの。
皆さん聞かなかったことにしといてね。
なんで消せ今の部分、編集カット
めんどくさい。
なんやった今。まあちょっとね、なんか、うん、そうなんですよ。ちょっとね、私、ちょっと周辺がわやわやし始めて、今日はそんなことから朝が始まったと思ったら、夕方、ちょっと大家さんと話しとったら、実はね、もう一つ話があるのよね、とかっていう話で、あの、まあ、ここ住んで11年になるんですけど、
うん、
今、車止めとる駐車場、なくなるかもしれんけ、って言われて、あの、そもそもその、住んでるところのすぐそばじゃなくて、ちょっと離れとるよね、50メートルぐらいかな。
そうだね。
うん、そこが使えんくなる可能性が出てきたっていう話で、えぇ、ー、みたいな。で、どこに止めるんですって言ったら、いや、まだわからん、って言って。で、あの、近いうちに商店街の会合があるけん、ちょっと待っとって、って言われたんだけど。マジかと思って。
車売らないけんかもよ。
やめてよ。でもあんまり遠くに止めたら私の愛車があの心配じゃんみたいな。あの今日それこそあの私赤いボンネットに黒いあのてっぺんじゃない。
いやね。うん、
あの初めてあの車がうちに納車されて初めてあのてっぺんの黒いところに鳥が糞しよってさ。
おお。
うわあやりよったと思っとって。ほんで、で、今日お昼かな、お昼家に帰ってくるときかな、こう走っとったら、白い、あの、うちと同じ車が、とすれ違ったのよ。あ、白だと思ったらさ、
うん、
あの、横のドア、
はいはい、
あの、前の頭、ボンネットの頭のところから、あの横のドア、シャーって、一直線になんか誰かがこうピシャーって傷入れたみたいに傷が入ってさ、
うんうん、
あれ見たらもうゾーってして私こんなんされたら気が狂うわと思って、うん、うわーかわいそうにと思って、
うん、
もうねちょっと今日はね心がズタズタになっています
ズタズタ、
うん、まあそんなこともありましたが、あの今現在あのなんか変な人もいますけど、今一応応募があの本当の応募が2人と変な応募が1人、
うん、
全部で3人。
そうだね、
あ思ったより、あ来た来た来たと思ったんですけど、
大体みんなギリギリまで引っ張るもんな、
うん、
はい、ということで金曜日まで応募受け付けてますんで、
ちゃんと喋れ、
忘れないように早めに応募しましょうね皆さん。
お待ちしてます、
お待ちしてます。はい、
以上空海 IT ニュース3月15日でした。お届けしたのは、
あなんか言おうと思ってたのに忘れちゃった、まあいいや、のみっさんと
何言おうと思って
た。あ大したことじゃない、大したことじゃない、
言えよ、
いやいや思い出せないもん今。あれ言おうと思ってたのに飛んじゃったって、のみっさんと、
気がつけば今回の旅行に行って明日で1週間なんだ、早いよねってさっき話をしてたんですけど、
うん、
みっちゃんのサプライズでシャンパン開けてもらった シャンパンのコルク栓を嬉しげに持って帰ったスキちゃんでした。それではまた明日。三四。
ただものだんだん。あれ持って帰り行ったの、本当に持って帰ったんだ。
うん、今ね、あのうさぎさんいっぱい置物置いてるところに置いてます。うん、あのね、みっちゃん普段なんかちゅんなんかね、えらいね、旅行の間甘えん坊さんだったんですよ。なんかやたらね手つなぎたがる。
もうね、だって手が冷たかったもん。
どうしたんっていうぐらいね、あの手つないできよってね、まあそんなにそんなにみたいなでしたけどね。はい。
で手が冷たいって言って手を振り払うんや。
だってもうすごい冷たい手して、あそれでか。私は手袋か。
うん。
はいはい。いや別にのろけてないですよ。あそうそう、だっけね、アトラクションに乗るときもね、なんかスタッフの人に、いやー仲良しですねって言われたんですよ。別に乗るわけじゃないですよ。
For Army ID News.